ヤンの保険タックル。元気おきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。実はね、今日のねスタジオ、華やかな雰囲気といい香りに包まれているんです。放送ではこのねいい香りまでなかなかお伝えできないんですけれども、この空気感を感じていただきながら、今日も一緒に保険の勉強をしていきましょう。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。さて今日はですね、オープニングでいい香りがとお伝えしたんですけれども、レディーが2人も、私合わせて3人もこのスタジオにいます。というわけで、まずは株式会社ヤンから小林津賀子さんです。津賀子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして紹介してください、津賀子さん。
はい、今回は精神医療についてお話ししたいと思って、はい、ヤンがいつもお世話になっている政府の方に来ていただきました。黒田さんです。
はい、株式会社ヤン様の生命保険担当をしております黒田と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大石さん、はい、精神医療と聞いて、うん、何が思い浮かびますか。
そんなね、津賀子さん、その名の通りですよ、はい、最先端の治療で、はい、だけど、はい、高額で、はい、公的保険が使えない、
はい、
それが精神医療ですよね、
はい、高額だから、うん、私どもが特約としておすすめしている先進医療についてよく知っていただくように、うん、黒田さんにお話ししていただきたいと思います。
では、はい、黒田さん、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。今日は一般的な先進医療についてお話をいたします、うん、短い時間ですがよろしくお願いします。先進医療とは大学病院などで研究実施されている最先端の医療のうち、厚生労働省が定める、医療を言います。で、医療技術ごとに医療機関適用症などが限定されています。先進医療の費用は公的医療保険制度の対象外で、全額自己負担の治療となります。
そうなんですね、はい、でもそうやって伺ってもなかなかわからないので、具体的に教えてもらっていいですか。
はい、中でも有名な粒子線治療のお話をします。
はい、
粒子線治療はがんの治療に使われるものになるんですけども、水素や炭素原子イオンを加速器を使って、はい、光の速さの 60% から 70% の速さまで加速させて、がん病巣に狙いを絞って照射する最先端の放射線治療となります。がん病巣を狙い撃ちするため、病巣のみにダメージを十分に与えながら、正常細胞へのダメージを最小限に抑えることができる治療です。
それはとてもいい治療ですね、津賀子さん。
患者さんの体力的負担が軽減されていいですよね。
はい、放射線治療で一般的なものは X 線なのですけども、粒子線治療は一番軽い元素である水素を用いる陽子線治療と、もう一つ重粒子線治療があります。陽子線治療は元素の中で最も軽い水素の原子核を利用しているため、体の負担を大幅に軽減した治療となります。治療施設は全国に14カ所ありまして、平均費用は厚生労働省の平成29年実績報告によりますと276万5千円となります。でもう一つの重粒子線治療は、粒子の中でも質量の大きい炭素イオンを使用します。細胞の破壊力は放射線の 2,3 倍と言われております。重粒子線治療は全国に5カ所ありまして、平均費用は厚生労働省の平成29年実績報告によりますと314万9千円となります。
すごくねよく分かったんですけれども、はい、その陽子線治療と重粒子線治療では治療できるがんに違いはあるんですか、はい、黒田さん。
そうですね、治療の仕組み自体はほぼ同じなのですけども、はい、重粒子線治療は陽子線や 放射線と比べ細胞の破壊力が 2,3 倍と大きいので、通常の放射線では治りにくい増殖の遅いがんであったりだとか、うん、あと内部に血液が行き渡らず低酸素状態になったがんにも効果的です。で、陽子線治療は1回あたりの照射エネルギーは重粒子線よりも少なくなるんですけども、その分体に優しい治療となり、安全確実にがんを死滅させることができます。
そういえば辰野市にある兵庫県立粒子線医療センターは、はい、この陽子線治療と重粒子線治療の両方を行っている医療施設でしたよね。
はい、そうです。この2つを同一施設で行っているのは日本で兵庫県立粒子線医療センターのみとなります。で、がん細胞ができた部位、患者様の状態によってより適応する治療法を選択することができます。
この粒子線治療ではどんながんでも治療できるんですか、黒田さん。
そうですね、どんながんでも治療できるわけではなく、うん、他の部位に転移していないものや治療部位の放射線治療歴がないものなどが挙げられます。で、また治療ができない代表的ながんには胃や大腸などの消化管のがんがあります。胃腸の粘膜は放射線により潰瘍ができやすく、一般に放射線治療の対象とはならないです。で、実績が多いのは前立腺がんや肺がんで、頭頸部のがん、骨腫瘍となります。
もう本当に胃治療やってことは分かったんですけどね、はい、だけどね、はい、この先進医療は公的医療保険制度の対象外とおっしゃってましたよね、
はい、
300万円かかる治療とはかなり高額で、限られた患者さん向けの治療じゃないかなと思うんですけど、塚子さん、
だから、うん、もしもの時に先進医療の特約をおすすめしているわけです。その高額な費用が 保険で賄えるたらいいと思いませんか。
それは助かりますよ、塚子さん。ねえ、いいとね、治療が良くても、うん、なかなかあの経済的負担を考えて諦めずに選択こともできますよね、うん、それだったらね。
そうですね、はい、ただ保険会社によって異なるので確認をしていただくことが必要となります。で、また、うん、最近では非常に高い効果安全性が認められ2018年4月より前立腺がん、骨軟部腫瘍、うん、あの切除が難しい骨や軟骨などにできた腫瘍や、頭部の悪性腫瘍については公的医療保険の適用が承認されました。
それはとても助かりますよね、
はい、
ということは先進医療の保障だけでなく医療保険全体を見直さないといけないってことですか、塚子さん。
そうですね、うん、はい、それで先進医療について私も少し調べたんですけれども、はい、あの認定されてるのは90数種類です。はい、それで圧倒的に、
うん、
がんに対する医療が主なんですけれど、はい、がん以外に、なんだっけ、子宮筋腫とかね、うん、白内障とかね、
うん、
うつ病の子宮、うつ病の識別診療とかね、うん、がんだけではないんですね。それと、その先ほど黒田さんがおっしゃったように、うん、なんだ、保険適用外になったり認められたりということで移動があるんですね。新たに先進医療に認定されたり、保険の適用ができるようになったら先進医療から外れたりするのでね、うん、はい、そういうことですね。
で、この気になったのが黒田さん、はい、多焦点眼内レンズ、
はい、
これってどういうことなんですかね。
多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術というのがありまして、これは白内障の手術に使われるものになるんですけども、まあ、その実施の医療機関は多くてですね、兵庫県内でも54ほど施設があります。で、まあ、実費になるんですけども、技術料の平均額は約58万円ほどになります。
はい、 でもこれを先進医療の特約をつけていたら、はい、現段階では賄えるってことですよね。はい、
両目やからね、うん、これね。だから倍いりますよね。
ということは選択肢もやっぱりどっちの治療にするかっていうのも広がるし、はいはいはい、それやっぱりねかかりつけのお医者さんとね、はい、相談していただいたらいいですよね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。ヤンの保健タックル、この後もまだまだ続きます。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
やんの保険タックル、今回はですね黒田小林大石レイリー3人組でお届けしております。その中でも、まあ、の皆さんもね注目されている方多いのではないでしょうか。先進医療について具体的にお話をいただいているわけなんですけれども、黒田さん今日のまとめをお願いしてもいいですか。
はい、今日はありがとうございます。なお本日お話しさせていただいた内容はあくまでも一般的なお話になります。ケースによっては異なる場合がございますので、あらかじめご注意ください。
そしてやっぱりねいろんなケースがあるっていうことは、はい、もう皆さんもご存知ですよね。相談するところは黒田さんどこがいいと思いますか。
株式会社ヤン様になります。
はい、ですよね、株式会社ヤンまでお願いします。ちょっとね今日ね黒田さんね遠慮がちにねおっしゃっていただきましたがもうね皆さんの悩みとかございましたらガンガンヤンまでおっしゃってください。そしてですねヤンで特にこのね医療保険についてね、ご相談された方は漏れなくですね今日お話しいただいている黒田さんもついてくるような形となりますのでもうがっちりねガードしていただきたいなと思います。まあ、実はですねこうやってペラペラと私喋ってますけれども、私も黒田さんと津賀子さんにちょっとね保険のね見直しをさせていただいて、ちなみに黒田さんから見て私ねそれぞれ保険ってあると思うんですけれども、はい、私の保険どうですか、合ってる感じします。
もうぴったりだと思います、う
ん、ちなみに、はい、もしここで先進医療を使わないといけないってなった時にすぐ使えますかね。すぐ使える保険、
はい、
うん、そのあたりもね、はい、やっぱり個人個人でよって私にとってはいいかもしれないけれども、ラジオを聞きの皆さんの中でも合ってないっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひぜひですね株式会社ヤンまでお問い合わせください。さて津賀子さん、はい、今日ですね3人でお届けしてきたわけなんですけれども、はい、どうですか黒田さん、いつもと。
いやもうすごい、うん、いつも熱心やし、うんうん、もう頼りにしてますよ。
はい、ありがとうございます。
太鼓判がね押されている黒田さんなんですけれども、今日ですね初めてですよね、こういった形でお話しされるの。
そうですね、うん、初めてです。
ちなみに感想をお聞きしてもいいですか。
意外にこう、うん、なんていうんですかね、皆さんに支えていただいたので、うん、はい、こう視線を送ってくださったりしていただいたので話しやすく、うん、はい、
ね、はい、ということでね、最後にいきなり振ってしまうとね、はい、逆にね緊張されてしまった感じなんですけれども、
はい、すいません、
ね、この番組もねこんな形でいろんなゲストをお迎えしながら、さらに保険について勉強していきたいなと思いますので、これからもねお付き合いくださいね。黒田さん、津賀子さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひぜひまたお越しくださいね。黒田さん、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
そして津賀子さんもね、はい、またね、はい、一緒にね保険の勉強していきたいと思うので教えてください、
は
い
は
い、ね、
いい、こちらこそ、はい、
ありがとうございました、
はい、どうも。
ヤンの保険タックル、この再放送は第3土曜日の午前11時からお送りします。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。